時刻は11時40分になりました。 88.5MHz レインボータウン FM PDC のジャズザドッツ、お相手はパブリックドッツ&カンパニー代表の伊藤博隆です。この番組はパブリックを再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。本日はサブパーソナリティの山口さんと一緒にお届けしてまいります。山口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日サブパーソナリティを務めさせていただきます、山口です。よろしくお願いします。
なんかあれですね、前回ほら、山口さん間に合わないかもみたいな、
そんなトラブルがありましたね。
はい、
なんと今日は
そうゲストが来れなくなってしまいました。
そうなんです。今、結構報道されてますけれども、九州ではね、すごい大雨があってですね、長崎、佐賀、福岡でですね、ちょっと甚大なるですね、被害が出てると。
そうですね。
で、本日のゲストの、タイムカプセルの代表の相澤さんが、実は昨日ですね、佐賀県の伊万里の方にですね、お仕事に行かれていまして、昨日中に戻ってくる予定だったんですが、この大雨で戻ってこれないと。
で、今ここに出てますね、これほら。
あ、本当ですね。ヤフーのトップニュースで。はいはい。
いや、これでも結構ね、大きいですよね。戻ってこれ、まあね、そういうことで今日は、山口さんと私でゆるゆると、
そうですね、
ちょっと20分いろんなお話をしていきたいなというふうに思います。まあ、この九州のニュースはね、ちょっと心配ですけれども。で、そういえばあれですよ。前回のね、山口さんが遅れちゃった理由っていうのが、ほらあれだったじゃないですか、時差。
そう、ちょうど海外とですね、オンラインミーティングをしていて、それの時差の関係で遅れてしまったと。
あれ海外って
フィリピンですね。
あ、フィリピンなんですか。
はい、
あ、深圳ではなくね。
あ、ごめんなさい、深圳でした。
そうですよね。
そうだ、深圳で打ち合わせしてたんですね。
深圳と打ち合わせしたんですね。で、その後深圳に行かれて。
そうです、そうです。
ああ、どう僕ね、深圳って、あれなんですよ、3年くらい前までは、なんか日本での深圳って、港湾都市という取り上げ方だったんですよ。で、まあ、釜山があり、上海があり、香港があり、深圳がありという、要はその北米に出ていく、そのコンテナの航路として、とにかくすごい急成長を遂げてる都市っていう、そういう位置づけだったのが、気づいたら、なんか港湾都市じゃなくて、もうテック系の都市になっちゃってるじゃないですか。
そうですね。今深圳が言われてるのは、アジアのシリコンバレーって言われていまして、まあ、いろんなスタートアップが、IT とか含めてですね、どんどん出てるような都市ですね。なので今注目なテンセントですとか、あとはその BYD っていう、電気自動車、
電気自動車でしたっけ、
テスラさんよりも大きくもう売っている車、電気自動車を売ってるっていう
ですね。テスラより大きいんですか。
そうなんですよ。テスラよりも世界では電気自動車を販売してるって言われてたりとか
ですね。そうなんですね。
あとは、まあ、今注目というか、悪い意味で注目かもしれないですけど、ファーウェイさんとか、そういったIT 企業もあれば、すごく大きな、ユニコーン企業も結構出てるような場所ですね。あ、
ファーウェイも深圳なんですね。
そうなんですよ。
まあ、国がもうそこに集めてるんでしょうね。
もともとね、鄧小平さんで、がそのトックでね、香港からの隣だということでね、力を入れてましたし、あと何もないところから、出来上がった都市なので、今やその1300万人の人口、東京都と一緒ですからね。
もともとだって10万人ぐらいしかいなかった
んですね。そうなんですよ。この40年間で一気に東京都ができちゃった、
すごいですよね。僕ほら前横浜で市議会議員やってたんですけど、だから深圳 と、横浜って似てるんですよ。横浜も、ペリーがやってくるまでは、その東海道の東海道からも外れていたので、いわゆるすごい漁村だったんですよ。人もほとんど住んでない
横浜、
でもそれが、ペリーがやってきて、開港しろと、でいろいろやる中で、横浜が外国人の居留地になったところから、港としてガーッと広がって
急速に発展して
、っていうのが
文明開化。
そうそうそうそう。だから昔はなんかこう映画のロードショーも銀座より先に横浜だったり、
そう
全然知られてないんですけど、そうなんですよ。深圳はそういう意味ですごく、もう規模全然違いますけど、 だすごいなと思って、
うん、今、まあ、次もしの展開としてですね、はい、中国が台湾構想っていうのをやってまして、台湾地区構想っていうのですね、深圳だけじゃなくて香港も含めた樹海とか、はい、そういうところも含めた一帯のベイエリアをですね、開発するっていう構想が、
はい、樹海、樹海ってどういう字書くんですか、はい、
マカオの近くの隣のところなんですけども、
結構広いエリアですね、その
そうなんですよ、
本当結構広いですよね、それ、
うん、そこで東京ベイエリアとか、はい、サンフランシスコベイエリアとかと、まあ、そのなんていうんでしょう、をこうモデルに、
なるほど、
そこに勝つという形で進めてるみたいですね。
いや、僕はだからその、僕が深圳行ったのは5年前の、まだテック系の都市になる前というか、うん、そこに行く途中の深圳しか見てないので分かんないんですけど、うん、でもそのあの時言ってたその深圳のベイエリアとか、うん、香港のベイエリアって言って行ってるベイエリアって、うん、日本でいうと、うん、千葉からこうずっと東京、横浜、この辺を足しても、
はいはいはい、
まだちっちゃいぐらいの、はい、結構でかいエリアですよね、
うん、そうなんですよね。だからそこで、なんでしょう、そのエリア、広いエリアでですね、その役割分担をしながら発展していくっていう中国の政策、なかなか大きい動きだなと思いますね。
で、今回深圳も行かれたんですよね。
はい、はい、深圳8月の頭に行ってきました。
それはどういうエリアに行かれて、深圳の中でどういう中、
そうですね、深圳にもですね、政治を司るような福田区っていう場所と、
はいはいはい、
あとはその IT 企業がですね、イノベーションを起こしているような南山区っていうところがあって、うんうんうんうん、あとはオールド街みたいな、はい、場所があるんですけども、うん、その3箇所を、うん、重点的に見てきましたね、
はい、じゃあビジネスの拠点は南山区。
そうですね、今新興企業は、うん、IT 企業を含めて南山区が今発展してますね。
へ、
その他にもいろいろバイオに注力しているところとか、
はいはい、
医療に注力しているところとか、うん、その場所場所にですね、うん、深圳の中でも拠点を設けてるみたいで、そこのエリアで特徴を開発してますね。
あ、そうなんですね、うん、いや、僕ちょっと知識が古いんですけど、
はい、
僕2000年代の初頭記者やってた時に、
はいはい、
当時上海とか、
はい、
まあ、上海が多かったかな、うん、上海の、に進出している日本の企業、ソニーさんとかパナソニックとか、
はいはい、
よく取材してたんですよ、
うん、
で当時よく言われたのは、うん、中国に投資して、うん、そこで工場を建てたり研究所を建てたりして資産が溜まっていくじゃないですか、いろいろ、
はいはい、
でこれが持ち出せないと、うん、そこでお金稼いでも、
はいはい、
でそれはなんかいつかそれ、まあ、企業中国の中で回ってる分にはいいんだけど、うん、どうするんだろうねって議論あって、うん、でそれ今も国の体制が変わってないので、
うん、
この辺ってだから日本の企業とか今深圳ですごい関心あると思うんですけど、うん、どう関わるとね、
うん、
いいんだろうなっていうのはなんか僕はその当時のちょっと記憶しかないので、うん、変わってんのかもしれないんですけど、うん、なんかその辺のなんかお話ってあるんですか、ね、投資しやすさとか。
そうですね、今僕が聞いているのは中国をマーケットとして捉えるっていう考え方よりはどちらかというとイノベーションのヒントとか、
まあ、
実証実験とか含めたそのアイデアをうまくコラボレーションしながら日本に持ってくる、また日本以外の世界で通用させる、
うんうんうん、
まあ、そんなことをですね、うん、チャレンジしている企業さんも多くて。
あ、そうなんですね、
はい、この間訪問させていただいた、
はい、
スタートアップサラダさんっていう会社さん、
はいはいはい、
まあ、そこもですね、うん、まあ、大企業とか、まあ、日本の企業さんとコラボレーションしながら、うん、いろんなそのハッカソンを通じて、うん、いろんなそのイノベーションを起こしていこうっていうような取り組みをされていて、
うん、
非常に産学連携じゃないですけど、
はいはい、
非常に面白い取り組みをされてますね。
それは企業さんは向こうの企業さんですか。
向こうの企業さんもやってますし、例えば向こうの企業さんで大手企業さんでその電力会社さんとか通信会社さん、
はい、うんうん、
もうやはり日本と一緒で、
うん、
大手でも自前でイノベーションが起こせないそうなんですよ、
うん、
まあ、いわゆる日本で言われてるオープンイノベーション、
はいはい、
こういったところをハッカソンという形で、うん、中国の中でもフリーランスまたはベンチャー企業の人、うん、または学生の人、
はいはい、
そういう人たちを集めて2日ないし3日というですね、限られた時間でハッカソンでですね、
はいはい、
ビジネスアイデアを出していくと、
うん、
でそこから、まあ、企業がお金をつけてイノベーションを推進していくと、
うん、
こんなような取り組みをされているようで、
うん、
今今度日本にラブコールをいただいているのは、
はい、
日本の企業さんにそんな取り組みをしてみませんかっていうラブコールをいただいてますね。
へー、
なので今度イベントを9月の末ぐらいにですね、はいはい、企画をしてるんですけれども、うんうんうん、まあ、そのスタートアップサラダさんの取り組みをご紹介しながら、うん、まあ、そういう希望がある会社さんを募ってですね、うんうん、そんな取り組みを日本でも展開できたらいいかななんて考えてますね。
そうなんですね。昔日本の企業ってその同じような仕組みをシリコンバレーでやろうとして、うん、なかなかこううまくいかなかったりっていうところだったじゃないですか、うん、これはなんかやっぱ深センだと、まあ、近さはあるの部分でいうとね、シリコンバレーとちょっと違ってくると思うんですけど、うん、なんか仕掛けも含めて、うん、なんかこう変わりそうな予感とかあるんですか。
どうですかね。ただなんでしょう、デジタルネイティブっていうか、はい、その深センの若者、まあ、深センの特徴としては、うんうん、非常にいろんな中国のいろんなところから集まってて、うんうんうん、で若い世代が、うん、自由に動いてますので、うん、そういったデジタルネイティブの世代が起こす発想っていうのが、うん、非常に新鮮で我々のヒントになるのかなと思いますね。どうしてもこう、もう既存の概念があると、はい、なかなか発想にこう、
そうですね、
新しくそのイノベーションを起こしにくいんですけれど、うん、まあ、彼らみたいに、うん、もう全然自由な発想をする人たちと、うん、まあ、意見交換するとか、うん、そういったところで話し合うっていうところで、うん、いろんなものが生まれるのかなっていう、
は
い、
もしかしたらだからその時のカウンターパートって日本の企業じゃないかもしれないですよね、
うん、そうね、
日本の大学生とか分かんないですけど、
うんうん、そうだから彼らの持ってる資産、いわゆる、中国の若者の、うん、と日本の若者をうまくコラボレーションしていって、うん、そこにお金をつけるのが日本の企業だったりっていうことはあるかなって、うんうん、新しい座組を作っていくと、うん、まあ古い言葉かもしれないですけど、オープンイノベーションの一つのきっかけにはなるのかもしれないですね、
うんうん、確かにね、うん、なんかだからその時に一個ちょっとまあ心配になるというかね、
うん、
お金持ってるの向こうのが持ってるじゃないですか。
そう、企業もね、
そうそうそうそう、うん、投資マネー出せる方の規模の額が全然違うんで、うんうんうん、どうなっていくのかなっていうのは。
そうね、
うん、
でここではやっぱり日本の唯一こう勝てるところっていうのは、はい、課題先進国じゃないですか。
なるほどなるほど、は
い、その課題先進国の、うん、その課題のからこうどんどんどんどんその新しいものを生み出していって、うん、でそこでのそのイニシアチブを取っていくってことはあるんでしょうね。
あー、なるほどですね、はい、その辺誰がだからどうリードしていくかって、ね、きっとこれからポイントなんでしょうね。
ね、そう思います、
ね、うちの会社もちょっとチャンスあるのかな分かんないですけどね、
うん、
いやなんかやっぱ今ね社会課題をどう向き合うのかっていうのはなんかね、僕もほら僕たち会社立ち上げて今3ヶ月じゃないですか、はい、
そうですね、もう3ヶ月経ちましたね。
あっという間 に,
あっという間に
で営業しててすごく思うんですけど、結構皆さん悩んでるんですよね。
ほうほうほう、
つまり社会課題があることはもう知ってるし、
うん、そうですね、
けどなんかそれをまだブレイクダウンなかなかできない、
はい、
でブレイクダウンできないんでなんとなくビジネスで解決できそうだけど どうしたらいいのかがわからないみたいなのはなんかすごい日本の中でも多いなってちょっと感じているんですよね、
うんうん、確かにそこはみんな悩んでるかもしれないですね、
うん、
そこをうまく解決できる仕組み、
そうですね、うん、だからあれなんですよ、ヨーロッパですと、
はい、
うん、特に北欧、まあ、北欧だけじゃないな、オランダとかもそうなんですけど、
はい、
90年代の後半にすでに社会としては、宿泰期に入っているので、うん、この時に、うん、まさにそのオープンイノベーションの座組みたいなのができて、
はい、
社会課題を提供するのが、政府とか自治体、
うん、
で、それを解決するアイデアを出すのが企業、
うん、
でお金の出し手が、うん、まあ、政府も出すんですけど、うん、銀行みたいな形で、うん、お金の出し手と、うん、アイデアの出し手と、うん、社会課題の出し手の3社がパシャッと揃って、うん、オープンイノベーションちゃんとやっていく仕組みみたいなのが、うん、90年代後半にヨーロッパは出来上がったんですよね、うん、
なるほど。
日本まだないんですよ。
でもこれからそれ必要でしょうね。
僕はそう思うんですよね、
はい、で我々の会社の取り組みもですね、はい、やっぱ伊藤さんが昨年出版された日経の、
はいはい、
あそこでも強く訴えておられるように、はい、うん、地方の行政がね、うん、自前主義だが、うん、もう成り立たないよね。
そうですね、
はい、でいろんな課題が、うん、地方にもありますと、
うん、
その課題をですねどうやって解決していくか、
うん、
それっていうのはやっぱり先ほど言ったお金の出し手と、はい、アイデアの出し手と、
うん、
で課題提供者はまあ地方、
うん、
そういったところのつなぎ合わせ、
そうですね、
まさにその公共を最低にする、
はい、
その辺をね、うん、取り組めたらいいですよね。
そうですね、うん、なんかだからその領域って、うん、今なんかその 言葉がないんですよね。なんていうの、そこの領域のビジネス領域を何と呼ぶのか、
うん、
ないんですよ言葉が。行政的に言うと公民連携って言葉になっちゃうんですけど、なんかすごい歪償化しちゃうじゃないですか。
ちょっと違います
よね。ちょっと違うじゃないですか、うん、なんかねもうちょっと広い概念のはずなんですよ、
うんうん、
だこの言葉がまだ定義されてないので、うん、ちゃんと言葉が定義できて、うん、実はこの領域は社会課題であり、かつ実はビジネスの領域なんだよって言えた瞬間に、うんうん、もうちょっとこう世の中がグワッグワッと僕は動き始めるんじゃないかなって
ね、 そうね、みんながその経験したことないこととか、はい、あの想像できないことは、うん、なかなか理解できないですもんね。
そうなんですよね。
一つでも事例があったり、または分かりやすいキーワードができると、うん、スパッと浸透するんですけどね。
そうですね、うん、だからちょっと先ほどおっしゃられた深センの話とかは、うん、もしかしたらそういうトリガーに、ね、うん、なるかもしれないですよね、
う
ん、
そうそう、だからそのよく僕らが今言っているのが、あの社団の方ではね、
はい、
あの啓蒙活動とか知ることが一番大事だよっていうこと で、うんうんうんうん、でその知るっていうのはなかなか日本で事例がないので、まあ、海外事例を持ってきて、うん、みんなさんにですね、まあ、セミナーとかでご案内したり、うん、または現地に一緒に行ったりというところで、
う
ん、まあ、知っていただく、うん、そうするとあこんなことがあるんだねっていう一つのヒントになって、うん、で日本でね実装していけると、
う
ん、
そうですね、
はい、
今おっしゃった社団ってあるんですね、一般社団法人パブリテックの話ですよね。
あ、そうですです、
はい、多分ね、はい、リスナーの方は多分初めて聞くキーワードなので。
あ、なるほど。
そうそう、パブリテック、ちょっと少しパブリテックのこんな社団ですっていうのを。
そうですね、一般社団法人パブリテックはですね、昨年の11月に立ち上げたんですけれど、社団のですねミッションとしては、まあ、いわゆるその理念としてですね、人々が自分らしく生きるために、まあ、テクノロジーを使って、その世界を作っていきましょうと、うんうん、で分かりやすいあのミッションとしてはですね、はい、自治体の、うん、まあ、デジタル化とか、うんうん、地域のスマート化と、うん、まあ、というところですね、あの社団で、うんうん、あの啓蒙活動しながら、うんうん、実際に進めていきましょうというような、うんうん、あの非営利団体の社団ですね、
うんうん、なるほどなるほど、はい、ね、だそういう世界観は来ますよね、
うん
うん、そうなんだよな。だからね、自治体も、うん、テクノロジーの動向とか、うん、社会の動向がつかめてないんですよね、
うんうん、
要はその企画の部門がもう弱くなっちゃってるので、うん、なんかアイデアをインストールしてあげる人がいないと、うん、みんな結構ね困っちゃってるんですよ今、
うん、今テクノロジーでいろんな社会課題解決できますからね。
そうなんですよね。
まあ、このテクノロジーを入れるのはあの本当に目的ではなくて、うんうん、手段として、うんうん、入れてその社会課題の解決をね、うん、あの促進していくと、
うん、
まあ、一つその人不足だよっていうことをとってもね、うん、あのテクノロジーがそこを解決することもいっぱいありますしね、
うんうん、そうですよね、はい、前回ほら来ていただいたあの山梨の鶴の方もそういう文脈でしたしね、
はい、そうですです。
今日本当は来れなくなっちゃいましたけど、はい、タイムカプセルの相澤さんもそれを事業として
そうなんです、そうなんです、
されてるわけですもんね、
はい、もう IT とスポーツそして地域のですね、うん、課題解決を、うん、そこの切り口でやっているということで、
うん、
まあ、今日お話聞けながらは残念なんですけども、うん、またあのお呼びしますので、
ね、そうですね、
はい、
相澤さんちょっとねまた日を改めて、
はい、
ぜひ来ていただきたいなと思います。
そうですね、
うん、
何しろ僕と伊藤さんのねあの古いお付き合いの中
そうですね、
はい、相田さんもね一、はい、つキーワードで入ってましたからね、
うんうん、ね、
はい、
ぜひそうしましょう、
はい、
これもうこれで、ね、20分なんですよ。
あら早い
早いですよ。本当に
雑談してたら
そうそう
今日のニュースとかやってないじゃないですか。
いや、あれもう今ねニュースやめちゃったの。
あ、
話す時間をちゃんと取らないと。
そっかそっか、
もうニュースやってるとねないんですよ時間が。
確かに。
だからもうちゃんとゲストの話聞きましょうと、
はいはい、
いうことで、
はい
はい、もうニュースもやってませんすいません。
なるほど、ごめんなさい、
はいはい、さあということで、来週ですけどね、一応ね来週僕一人でお送りしようと今のところ思ってますが、今日ちょっとあの相澤さんが急遽来れなくなったのでスケジュールが合えば来週相澤さんを呼びして、お届けしたいと思います。それでは、来週もこの時間にお会いしましょう、お相手はパブリックを再定義する PDC 代表の伊藤博隆と
山口勤でした。
また来週
よろしくお願いします。